こんにちは、ナビゲーターの佐々木です。今回はものづくりされてる方が聞いたらもう何回も何回もうなずくうなるような金型社長の語りとなってます。早速お聞きください。
でこの取引先様の、はい、が金型社長に頼んだのはそうやってこうちょっと面白いことにトライするのを知ってたからじゃないですか社長が。
あるかもしれない、ね、あの金型作りから始まったんで今回で、あの新しい例えばこのコースターでも四角いコースター作りたいとか、はい、いろんなことがあって、うん、だから金型から成形まで一貫してできるよっていうところで、もちろんさっき言いましたね、水分多いよねって、うん、そうすると金型の方もちょっと工夫しとかないとダメよねとかいうところ、うんうん、
はい、
その辺のやっぱり両方知ってたっていうところが、まあ、ポイントだったのかなってご依頼いただいて、
はい、
でやり始めて、でそんな好きですから。
好きですよね金型社長好きやな、こういうの。
だからあの僕で金型でもそうですけど、新しい材料がこんなんできましたとか、
うんうん、
あの樹脂でもこういう樹脂ができましたって言ったら、
うんうん、
もうメーカーさん直接話聞いて、
はい、
一回使ってみるんですよ。
あーはーはーはー。
使ってみてどうなのかなっていうのをフィードバックしてあげるのも一つだし、昔まだ十何年前かな、金型のね加工するときにちょっとね背の高いものが増えてきたんですよ、
はい、
で例えばあの、ポット、
うん、
あの湯沸かしの
ポット、ね、湯沸かしポットね、
結構ね量が多くなると背高いでしょ、うん、あれ側が全部プラスチックなんですね。
そうか、象印とか、
うん、
ね、
タイガーさんとか、ね、
タイガーさん
ポリプロピレンの樹脂で、うん、それをやるときに金型ももちろんこんだけ背高いわけですよ。
そう、そりゃそうですよ ね、
ね、
作らなかったね。
それを削るのに、うん、今までの加工方法でうーってまあ、いわゆる等高線っていって徐々に降りていく方法だとむっちゃ時間かかる、
うん、
じゃあ当時ね、まあプラ型ではそんなに使ってなかったんですけど、他の金型の種類でねバーチカル加工っていうのが流行った時は、まあ通常の加工として使ってて、うん、でそれにいち早く取り組んだあのキャタキャムのベンダーさんがいて、でまであのバチカルってこう突き加工っていうんですよ、ぐわーって縦にこう突く、うん、そしたら主軸に対してまっすぐ突くから、うん、剛性強いじゃないですか、主軸一番その時、
うんうんうん、
だこうやってバーッと端の筋状についていくっていう方法をやられて、でその時にそれができるケルケムのベンダーさんがちょうど僕が導入しようとしてたベンダーさんでちょうど入れて、
うんうん、
でちょうどその時機械も新しくしたので、
はいはい、
でそれができるように剛性の高いやつにして一回トライしてみた、
うんうん、
ならあるツールメーカーさんが、まあこのぐらいの太い系の工具を、
うん、
あじゃあちょっと試しに使ってくださいって持ってきてくれて、うん、でしかもそんな硬い材料でやったことなかったので、我々のプラ型でちょっと高度のある難しいねって言われてるので、誰もそんな条件わからない、
うん、
やったことがないのをやったんですよ、
うんう
ん、そしたらベンダーさんもツールメーカーさんも来て、まあ、うわーギリギリの条件ですねって言われながら、
うん、
もうちょビビりながらですけどやって、うん、まあよくそんなデータ出しましたねって、もう手作りです
よ
データ、でもそういうのトライした、まあ、ごめんなさいね話長くな
る。いやでもそれこそね、モルトサポートが得意とするとこですよね、うん、
はい、
ちょっと面白いというかちょっと難しい話を持ちかけられてやってみる、うん、でやってるうちにいろいろできちゃって周りのいろんな人たちが見に来る、
うん、
で関わってきてすごくいいもの、面白いものが出来上がるっていう、はい、この流れはモルトサポートの中でめちゃくちゃできてるなっていうイメージが、ね、
これがまあ言ったうちの会社の特徴であり、まあもともと僕がそういう性格なんで
性格ですよね、
まあ、そう
そうだそうだ、
前も言ったように来るもん拒まずで、
うんうん、
相談に来られたら全然門外観でも聞いて
うん、うん、
じゃあちょっと勉強してみますと、
うんうん、
やお時間くださいっていうことをやったりしてきたのでね、
うん、
まあ結局それが自分の引き出しを増やしていくことになってるんですけど、
はい、
うん、だからどんな相談でもここの この人にしとけばまあまあなんか答えは出すやろうっていうので、
うん
まあ、よろず相談窓口みたいな、
だ
それっていいかなと思ってるんですよ、
うんうん、
でそれをきっかけに僕も知らなかった世界を見に行く、
はい
うん、でトントンと叩いて、
うん、
お宅何する人ぞっていうので
、うん、
ならすぐ近くに、
うん、
あこういうことやってる会社さんがあったんやってお近づきになれたりね、
実はこの人こんなんやったんや、
そうそう実は歩いて 100m のところにこんな会社あったんやとかねそれがまた楽しい、
ああ
それがまたこの東大阪の楽しさでもあるんですよ、
そういうことか、
うん、
あのすごいポテンシャル持ったところがひしめてます
よね、ひしめてますよ、こんなところにこんなとこあったんやっていうのが、
うん
うん、あったりね、
うんうん、
だからこの高井田地区でやってるっていうのは非常に僕は楽しくて、
ちょっと楽しそう、
ちょっと歩いて探したら、
うん、
こんなんやってんのかっていうのがあったりね、
うん、楽しそう
で、お客さんとね全然あの関係ないお客さんと話してて、
うん、
あ こうやってるとこね、あ御社のすぐ近所にありますよって言われて、ね、
実は
紹介を受けたりね、
うんうん、
そんな場面結構あるんですよ
これね、
はい、
製造業の社長とか、うん、専門家の皆さんって知ってもらうのとか伝えるのって結構他の人業界に比べてめちゃくちゃ下手なんですよね、
はい、
だからいや実はすごいねんけどあまりまだ知られてないっていうのがいらっしゃったりすると、
うん、
まあモルドサポートもそうだと思うんですけど、うん、このラジオでもやっぱりこういうのちょっとでも知ってほしいですね、
そうですね、
うん、
うん、いろいろだからコラボレーションすると、
はい、
ちっちゃい会社がいっぱい集まると、
うん、
結構なものができたりね、
はい、
まあもちろんすぐ近所に、
うん、
毎度いちごを作られた会社さんもありますけれど、そこまでのことはできなくても、
うん、
いろいろお役に立てるものができるんじゃないかなって、
うん、
でやっぱりこういう零細企業の経営者ってね発想がすごい、うん、結構いろんなものを見てはるんですね、
はいはいはい、
その自分のやってる仕事だけの専門的な知識もこうなんだけど、
うん、
面白いのはみんなね結構ね興味持つとね調べてしまうとかね、
あとことん調べる、
そうそう、で自分の趣味の世界を仕事に持っていたり、ね、
うん、
でそこでこんなもん作ってるんやけどっていう話、うん、あ私もそれ好きでね、うん、とこう一緒になったりとかね、うん、そういうことができる場面が多くて、まあ、うん、居酒屋談話でまたものができるみたいなね、
そう、それを社長がもう2年ほど前からずっと言ってて、
はい、
もうちょっと酒飲みながらすごい話をしていると、うん、居酒屋談話
こんなんできへんのかって言うとお前とここんなんいや、あここやったらできるけど、あそうやさ、ここちょっとうちできへんからここちょっと頼んでみようかとかね、
うん、
こういう話がねまさに面白くてね、
居酒屋大事ですね、
大事ですよなんか聞き見たら出ますもん